特集1、長崎出身の売れっ子漫画家、清水崑、没後50年、2ページ。漫画家、清水崑、名前を聞いたことがある方も多いのでは。彼が描いた漫画は何作もヒットし、アニメ化、映画化されています。カッパが蛇踊りをしてくんちを楽しむ絵があったり、精霊流しをしている絵もあったり、今回の特集では清水崑の活躍や彼の描いたカッパについて、清水崑を研究している学芸員のインタビューなどを紹介します。大きな漫画が一枚あります。長崎の行事を遊ぶカッパ展下絵より一部掲載。説明、旗揚げの様子です。旗揚げをしているカッパ、その旗を見上げている親子のカッパ、旗を持って良い場所を探して歩いている親子連れや仲間たちなど、たくさんのカッパが描かれています。赤い色が旗の模様やカッパの甲羅の一部に使われていて目立っています。漫画終わり。ルーツは似顔絵から。高校生の頃から似顔絵が得意だった清水崑。上京後に困窮した時も似顔絵で生計を立て、プロになってからは当時の著名人を多く描いています。また、清水崑は戦後の政治漫画を代表する漫画家でもあります。評論家の小林秀夫の後押しで政治漫画の世界に入り、昭和22年に朝日新聞社の嘱託員として政治漫画を描くようになりました。清水崑の政治漫画は、鋭い風刺ではなく、政治家の人柄や政治事件を楽しくわかりやすく読者に伝えていて、とても人気だったようです。昭和26年には、朝日新聞社の特派員として、サンフランシスコ講和条約を取材するためにアメリカに渡っています。彼が会議の様子を現場でスケッチした原画が清水崑展示館に収蔵されています。かわいいカッパの生みの親、簡単疑問風。清水崑の代表作といえばカッパ漫画、子供向けのカッパ川太郎や大人向けのカッパ天国が大ヒットしました。清水崑が描く以前のカッパは、人や牛馬を水中に引き込んで殺すなど、恐ろしい怪物だというイメージが強く、怖い妖怪と思われていました。対して清水崑が描いたのは、可愛い見た目のお茶目でドジなカッパたちです。愛らしい姿のカッパが相撲を取ったり、お茶漬けをかき込んだりと人間のような生活を送ります。カッパが親しみやすい存在になったことで、全国でカッパブームが巻き起こりました。彼が描くカッパの登場以降は、人間のような性格を持つ、可愛い見た目のカッパが多く見られるようになり、現代のアニメなどに出てくるカッパのキャラクターにも引き継がれています。漫画が一枚あります。カッパ川太郎。説明。カッパの親子3匹が草むらの中の道を歩いています。その上部には、ああ、そうだよ、と毛筆で書かれています。漫画終わり。 4コマ漫画があります。カッパ川太郎。説明。1コマ目。カッパ川太郎が他の4匹と一緒に川で泳いでいます。その時、ウナギが岩の方へ向かって泳いでいるのに気がつきました。2コマ目。カッパ川太郎は岩と岩の隙間に入り込んだウナギを急いで追いかけています。3コマ目。岩の隙間に手を入れた川太郎は2匹と言っています。4コマ目。川太郎が掴んでいたのはなんと水草の先っぽでした。それをウナギが見つめています。4コマ漫画終わり。長崎の文化が大好き。清水崑は故郷への愛情も強く、全国的に活躍してからもたびたび雑誌で長崎のことを語っています。晩年、盛んに個展を実施していた清水崑は、昭和46年から47年にかけて、長崎で、長崎のくんちを遊ぶカッパ展、長崎の春夏を遊ぶカッパ展、再びくんちを遊ぶカッパ展の3回の個展を開催。この時、大好きだった長崎とカッパを題材にした作品が多く描かれています。長崎の春夏を遊ぶカッパ展には、彼がコリアン漢話の挿絵を担当していた縁で、遠藤周作も足を運んでいます。遠藤周作は清水崑のカッパに、母なるものというイメージを持っていると述べています。なお、この時の古典の話がコリアン漢話の最終話となっています。さらに、東浜町が現在、長崎くんちで奉納している竜宮船のデザインも清水崑が行いました。今も、東浜町自治会には彼のデザインスケッチと制作の際の書類が残っています。長崎くんちの歴史に残る大きな出来事であり、長崎の年中行事を愛した清水にとって大仕事でしたが、くんちの半年前に急逝し、本番を見ることは叶いませんでした。写真があります。竜宮船、長崎伝統芸能館に展示。写真終わり。清水崑プロフィール。本名、清水幸男。出生地、長崎市前座町。現在の天神町。生年月日。1912年9月22日、没年月日、1974年3月27日、カッパの川太郎が吹き出しで、2022年の推しカッパ総選挙1位の川太郎だよ、と言っています。写真があります。この写真のエピソード、清水とサザエさんの作者である長谷川町子が声を出さず漫画で対談する朝日新聞の企画に参加した際の写真です。二人は同時期に朝日新聞に漫画を描いていました。説明、二人がソファーに並んで座っています。写真終わり。彼の研究をしている学芸員の入江さんに話を聞きました。長崎学研究所学芸員入江さやかさん。幅広いスキルを持っていた清水崑。 清水崑は漫画の執筆の他に、小説の装丁や挿絵、テレビや映画、舞台の背景美術など幅広い仕事をこなしていました。また、文化人との交友関係も深く、川端康成は清水の画風を会いたいとして狡猾、温暖にして総量、無限にして新鮮、かっこ、雲や霞がたなびくようにはっきりしないようで広々と開けているようでもある。暖かいようで爽やかな涼しさもある。囚われるものなく自由であり生き生きとしている。かっこ閉じ、と評しています。このように清水は仕事の内容や交友関係が独特で、昭和の文化史や政治史、長崎学を通して考えると、興味深い部分が多くあります。市では、漫画原画などのデジタル化を進めたり、調査研究を行ったりと、貴重な資料と業績を後世に伝える取り組みをしています。これから市の宝として活用していきたいです。現在、漫画の研究が全国的に進んでいるので、清水が残した作品にもっと注目が集まってほしいですね。写真があります。入江さやかさんです。入江さんが吹き出しで、推しは清水崑と言っています。写真終わり。文化財課、電話 829-1193、長崎学研究所、電話 818-8388、清水崑ゆかりの前座小学校で次世代へつなぐ。清水崑が生まれた家は前座小学校裏門前、現在は駐車場にあったそう。その後、清水崑は前座尋常小学校、現在の前座小学校を卒業し、後に彼の作品が学校の壁画になりました。前座小学校では4年生が総合的な学習の時間に学校にゆかりのある清水崑を調べてまとめる学習を行っています。学習を担当した先生と児童にお話を伺いました。写真があります。説明。教室での授業の様子を前から写しています。子どもたちが元気よく手を挙げていたり、真剣に話を聞いたりしています。写真終わり。前座小学校4年、武藤さん。推しカッパはポンタ君。授業では清水崑さんの残した作品や生涯を学びました。学習は全部楽しかったです。学校の壁画は学習する前はカッパは何をしているんだろうと思っていたけど、学習して込められた思いや意味がわかりました。前座小学校4年、山道さん。推しカッパは川太郎。昔、カッパは怖いと思われていたけど、今は清水崑さんのおかげで可愛く面白いイメージになっていて、すごいと思いました。学習をして友達ともっと仲良くなりました。壁画の二人みたいに仲良く面白く遊んで過ごしたいです。写真があります。説明。武藤さんと山道さんが笑顔で写っています。写真終わり。担任の先生より、 壁画、仲良しの思いを大切に。移動先が前座小学校となり、まずはじめに、カッパの壁画の小学校だと思いました。子供たちにカッパ川太郎のアニメを見せたところ、笑ってとても楽しんでいて、私も一緒に楽しめました。学習では清水崑さんの人柄、ユーモア性、明るさ、愛情や本校の壁画、仲良しカッパのふーちゃん、たーちゃんに込められた願いについて考えていきました。学級全体で学びを深めていくことで、友達と仲良く、一人一人の個性を生かし、笑顔と優しさにあふれた4年生に成長しています。写真があります。説明。壁画、仲良しです。5つの枠の中に描かれています。一番下の横長の壁画の前では、子供たちも笑顔で写っています。写真、終わり。中野茶屋、清水崑展示館。清水崑展示館は、市指定史跡の中野茶屋の敷地内にあります。原画などを約3700点所蔵しており、展示替えを行いながら、常時30点から50点の資料を展示しています。開館時間、午前9時から午後5時。休館日、月曜、ただし祝日を除く。12月29日から1月3日。住所、中古島 1-4-2。アクセス、四安橋電停バス停から徒歩約10分。入館料、小中学生50円、一般100円。問い合わせ、電話 827-6890。写真が2枚あります。説明。1枚目。清水崑展示館の外観です。手前の左右には松などの緑の木々があり、奥の方には左側の平屋と右側の2階建てが続いて立っています。2枚目、内部の様子です。畳敷きの和室が手前と奥の方にもあります。右側には縁側があり、ガラス戸を通して外の風景が見えます。写真終わり。没後50周年特別展示企画展開催中。中野茶屋で開催中です。和の空間でゆっくりと作品をご鑑賞ください。第1弾。筆を担いで、清水崑の軌跡。期間、2月27日火曜から7月7日日曜。内容、彼の活躍を振り返りながら、カッパ漫画や政治漫画、本の想定など、様々なジャンルの資料を展示します。第2弾。清水崑と長崎、かっこ仮。期間、7月9日火曜から11月10日日曜。内容、ふるさと長崎への愛情を持ち続けていた清水。長崎の行事を題材にした作品などを展示します。第3弾。墨で描く漫画の世界、かっこ仮。期間、11月12日火曜から3月9日日曜。内容、清水崑の作品の特色は、毛筆で描かれていること。 墨の濃淡と筆遣いで描く毛筆ならではの温かみや躍動感のある漫画をご覧ください。